こんにちは。
英語とコーチングで前に進むあなたを応援しています。パーソナルコーチの山道志保です。皆さんお元気でしょうか？はい、なんか近況とかあればぜひ LINE 公式の方で教えてくださいね。はい、今日も聞いていただいてありがとうございます。今日はですね、なんか久しぶりで話すかなと思うんですけど、まあ、ちょっとうちの夫婦関係というか夫のことを話していこうかなと思っています。はい、なんか特に話すネタがないっていうのも一つの理由ではあるんですけど、はい、この自粛期間中ですよ。で、うちの夫は5月緊急事態宣言が出てから休業になりまして、2週間ぐらいかな、休業になったので、家で在宅ワークができるタイプの仕事ではないので、ずっと家にいました。はい、で、子供たちもね、もちろんずっと家にいるし、そんな状況初めてだったので、まあどうなるのかなと思っていました。で、今週からまた仕事が再開したので、今まで通りではないんですけどね、休みもすごく多い状態のままなんですが、まあ、ちょっとまた、仕事に行く日もあれば行かない日もあってっていうのになったので、こう改めてこの2週間夫がずっと休業中だった期間というのを振り返ってみました。で、もうありがたいの一言しかないんですよね。はい、なんかそんなことを考えましたね。イライラするんですよ。そりゃイライラするんですよ。だってみんないるんだもん。でも、なんか私としては、夫がいての安心感がすごく半端なかったなというふうに思える時間だったなと思います。で、実際、子供たちのことをめちゃくちゃ喧嘩しつつなんですけど、夫が、まあ、見ててくれてるから、私も仕事ができるとかですね、新しいクライアントさんと話ができるとか、なんかそういうことも、多々ありまして、まあ、ありがたいなというふうに思ったところです。で、うちの夫もですね、トラストコーチングスクールの認定コーチです。で、まあ、職場でコーチングを活かしたいと思っているタイプなので、学び続けてはずっと来ているっていう感じですかね。うん。誰かに開講したりっていうわけではないんですけど、そうすると割と私たち2人の中にもコーチングっていうのは当たり前のように染み込んでいて、当たり前にそこにあるっていうものなので、まあ以前に比べてすごくコミュニケーション自体は楽になったなというのが、まあ、実感としてあるところです。私ね、以前はですね、Facebook でお友達に向けてこう夫の愚痴をまあまあ書いちゃうような、結構痛い嫁だったんですよ。なんか、なんでこんなことしちゃうんだろう、してくれないんだろうとか、なんで夫にこんなこと言われたみたいなね、痛い感じだったんですけど、まあでもそれもだいぶ変わってきて、今は本当に愛情と感謝しかないかな、みたいなところですかね。で、昨日2人で、ちょっとスーパーに買い物に行って、やっぱりそういう時間がかけがえのないものなんだな、というところを、すごく実感しました。なんてことないんですよ。私、車の中で携帯見てたりしましたし、すごく話をするってわけじゃないんですけど、それでいいっていうのがめちゃくちゃ楽なんですよね。私は結構こう、仕事もそうですけど、対外的にはテンション高めに頑張っちゃうタイプなので、そうじゃなくていい、グダグダでいいとか、なんかむしろ無でいいみたいな、そんな感じでいれる。こう、相手がどう思うんだろうみたいなのを気にしなくていいっていうのはすごく楽だなと思います。なんですけど、めちゃくちゃコミュニケーションは多い方で、まあ、何かあれば話しますし、相談もしますし、ですね、なんかもう仕事で疲れたとかっていうと、なんかギューってハグしたりとかもします。はい。なんかそういうのの、まあ、日々の積み重ねで、まあ、今の関係性ができていくのかなというふうに思っているところです。で、これが今年結婚10年目 になるんですよ。丸10年経つんですけど、まあ最初からそうだったわけでもう本当に決してなくて、去年はまだ良かったかな。あ、本当に決してないんですよね。2018年の年末から2019年の年始まで私は2週間メルボルンに遊びに子供たちを連れて3人で行ってしまったっていうのがあるので、あの前後は本当にやばかったんです。夫婦関係。で、そこがあったからこそ、今になって思えばこうやって変わってきたなというふうに思っていたりもします。あの、その頃のちょっとやばい時も、やばいのが終わったぐらいかな。ポッドキャスト撮ってるので、ちょっとリンク貼っときますけど、あの、ぜひ聞いてみてください。どんだけやばい夫婦関係だったのかっていう。なので、夫婦関係って、ずっと同じでもないし、ずっといいわけでもないし、まあ、いい悪いっていうところを、こう、行ったり来たりとかするのかなと思います。なんだけど、その、ゼロで入れるというか、ニュートラルで入れるというか、リセットできる？なんかそういう関係性でいるっていうのが、すごくいいなと、夫婦っていいなというふうに、思っているところです。なんで、うちの息子とか、いいな、トットとカッカは仲良くて、とかって言って、俺ら怒られてばっか、みたいなのよく言うんですけどね。それもどうなのかなと思いますが、まあそれでも子供たちにとって、なんか、両親が、まあそうやっていろいろ会話をしているとか、いろいろ話しているとか、っていうのは、まあいいのかなと思って、対して子育てもできていない私たち夫婦なんですけど、そこ、自分たちの状態を、なんというか、まあ、ゼロの状態で保つっていうところは、コミュニケーションを通じて意識しているところかもしれませんね。まあ、夫がどうだかわかんないですけど。はい。で、やっぱそこにあるのは、あのコーチングを学んだっていうところがすごく大きくって、お互いへの信頼感とかは増してる一方で、なんかお互いへの期待みたいな、過剰な期待っていうところはすごく減ったかなという気もします。はい。じゃあこれからどうなっていくのかっていうところですけど、あんまりね、考えてないんですよね。なんか、夫婦像みたいな。なんでこのまま、ニュートラルなままいけるのが多分一番いい。だけどそんなことはないから、お互いが、こう、現状維持じゃなくて成長を選んでいく、変化を選んでいくっていう中で、またいろんなことが起きるんだろうなーというのは思うんですけど、でもまあ、そんな中でもこう、ね、コーチングを学んでる二人だからこそ、そういうところを諦めず、話をしていけるのかなっていうのは漠然と思ってたり、しますね。はい。よく聞かれるんですけど、うちのお尋ねで英語とかないです。最近、昨日聞いたら、イテウォンクラス、見て泣いてたんですけど、夫が。で、二人で見てたんですけど、こう影響されて、なんか一日3分韓国語を勉強してるとか、一日2分英語は勉強しだしたとかって言って、まあ、言ってたんでよくわかんないんですけど、なんで全然そういう語学系とか、グローバルなとかっていう感じの人でもないんですよね。です。背もでかくて、体重もめちゃくちゃ重いんですけど、はい。なんで夫婦で、まあダイエットとか、ダンスとか、やってないですよ。はい。夫はひたすらリングフィットをやってたりするんですけど、まあそんな感じです。今までもちょいちょいちょっと写真とかあるので、あんな感じです。でっかい人なんですけど、はい。なんで、まあそこに負けず、私もそうですね、夫を応援できるような人でありたいなっていうのが、まあ、コーチングを学び続けている理由の一つでもあるかもしれないんですね。まあ、彼が何かに挑戦したいとか、何か変化を選びたいってなった時に、まあ、こっちがどっしり構えていられるような、応援できるような、まあ、そういうふうに自分も成長していきたいなと思っている。理想はね、理想はなんかそんな感じで思ってたりもします、ということです。まあ、何が言いたいかっていうと、 トラストコーチングスクールね、夫婦関係を良くしたいですみたいな感じで、受講、それをきっかけとして受講を申し込んでくる方はいません。まあ、ほぼいません。ただ、ベーシックを受けた後とかに、なんか、夫のことをこうよく考えてましたみたいな。今までになくこう考えてみましたとか、なんか、夫に優しくしてみようって思いましたみたいな。いやいや、今までなんか全然そんな話一回も出てこなかったのに、なんか急にっていう人も、ちょいちょいいます。はい。なので、今の夫婦関係に、こう、もっとこうしていきたいなとか、なんか自分が旦那さんに対してね、なんかこう、お互いにですよね。何考えてるか分かんないなとか、なんか、このままでいいのかなとか、ねえ、だって子供たちは自立していくし、もう70、80とかになってもずっと一緒にいるって考えた時にね、まだまだ長いですからね。なんか夫婦関係をちょっとこう考え直してみたいとか、見直してみたいとか、より良くしていきたいとかって思ってる人にも、トラストコーチングスクールが実はすごくおすすめだったりします。はい。実はね、そう、裏メッセージじゃないですけど、なんか私の中では、いつも驚かされることが多い、トラストコーチングスクールなんですけど、そのうちの一つは、やっぱり夫婦関係というところかなと思います。興味のある方は、LINE 公式の方から、ぜひぜひメッセージ送ってください。最近英語ばっかりの話してますけど、トラストコーチングスクール、ベーシックが2万2000円、アドバンスが3万3000円、まあ、計5万5000円。全部でオンラインでやってるんですが、3時間半ぐらいになるので、7時間ぐらい、オンラインで分割もできますし、ご相談いただければ、対応してますので、ぜひぜひ、興味を持っていただけると、いいなと思っております。はい。ということで、今日は、夫婦関係の夫への私の愛情から無理やりちょっとトラストコーチングスクールへつなげてみましたが、また、聞いていただけると嬉しいです。ではでは、失礼します。